QIC。
こちらは東京都世田谷区からいただきました47歳公務員、ラジオネーム桃栗三年柿八兵衛。
ありがとうございます。
たたたた大変です。東京赤坂の国会議員の宿舎、の岩屋外務大臣の居室、まあ部屋に女性が侵入したという出来事、事件というかね、それがありました。何なんですかねこれ、私もよくわかんないですけどね、これね、岩屋外相の部屋に侵入した女性は外務省ですと名乗ったという報道が出ていますね。衆議院の赤坂議員宿舎、で1月岩屋外務大臣の部屋に見知らぬ女性が侵入した問題で、女性が外務省ですと名乗って訪問し、宿舎のスタッフがそれを信じて入室を認めたことが明らかになったということです。7日の参議院、の議員運営委員会で侵入したという出来事が話題になり、事務方が説明をしております。でこの事務方によりますと、この女性は赤坂議員宿舎を訪れる前に参議院の麹町議員宿舎と清水谷議員宿舎を訪れ、ここは外務省の宿舎ですかと尋ねてきたということです。参議院の議員、宿舎は訪問者が来た場合、議員本人に確認するため、同じ、ことは起きないだろうというふうに話しているということです。まあ、参議院と衆議院で宿舎が違うというのもあるわけですよ。もう今回その衆議院議員の赤坂議員宿舎、東京都港区、まあ、赤坂三能のとこですね、そこにある、三能とか溜池か、そこ、で、ありますが、これ木原さんどう見ます、これは。
なんで入ったか理由は
俺もよくわかんないんだよね。要するに
そこがわからんと何とも言えないです。
うん、でさ、
ただ入っただけしか言ってない。
入れるよ。私もね、赤坂の議員宿舎入りましたので、はい、入り口っていうかね、手前がスロープになってましてね、上り坂になってます。でそこにおまわりさんが立ってます。これ24時間必ず立ってます。でそこを抜けていくときにおまわりさん何のチェックもありません。俺おまわりさんにお疲れ様ですって俺が挨拶したら、こう敬礼して、でそのまま私そのスロープをテクテク歩いて上がっていきまして、で、緩やかな左カーブになっております。でそれをまっすぐ行きますと、その議員宿舎のエントランスがあります。そこにもおまわりさんいます。そしてその周りに常駐しているそのおまわりさんたちの、詰め所みたいなのがどっか奥の方に確かあったと思うんですけど、ともかくエントランスのところ行きますと、自動ドアがあって、自動が開きます。でそこでチェックがあるのかな、なんかオートロックみたいになってたと思うんです。なんかこう、点キーみたいなボタンがあって。で、それで押して、インターホンみたいな形で開けてもらったりとかって、確かね、そこで一旦中の、そのエントランスというかロビーみたいなところ入っていけるんですよ。で、そこまでは割と、簡単に入れるけど、その先に、その、エレベーターホールがあるんですけど、エレベーターホールのところにもう一個、自動ドアがあって、ここもまたセキュリティがかかってて、簡単には入れないようになってたと思います。で、そこを抜ければもう、あとは普通のマンションと一緒です。で、普通にエレベーターで、その何階でもいいけど上がってって、で、普通にもう廊下とか、その全体的に、いわゆる高級マンションの風情です。はい。落ち着いた。まあ、光も落ち着いた感じで、壁のその色合いとかそういう風合いとかも、全部落ち着いた感じの、その、まあ、いかにも赤坂って感じの、お金持ちって感じのね、普通にそこで家賃払ってたりしたらとんでもない値段だろうなとか思うわけですけど、そこにいる国会議員の皆さんは、格安でそこに入ってるわけですね。で、まあ普通にピンポンと押してはーいって言ったら開くわけですわな、人の中がいたら。で中が 2LDK になってたりとか、いろいろ部屋によって間取りが多分いくつかあるんだと思いますけど、でそういうようなもんですよ。なので、若干セキュリティが、普通のマンションよりはセキュリティのレベルが高いマンションというふうに見て、たらいいんじゃないですかね。で、だから、 そんなに変な人来ないので、あよほどのことじゃないとあんまりそのいろんな根掘り葉掘り聞かれるってことはないんじゃないかなと思いますよ。だって私がそこ の1階で、まあ、ちょっと待って人を待ってた時に、なんかね短パンでランニングのおっさんが入ってきたんですよ。でえなんだこいつと思ったら、国会議員が夜ジョギングしてたわけですよね。でジョギングして帰ってって、そういうもうラフな親父でもスーッと中に入ってきますから、だから必ずしもみんなスーツに身を固めたパリッとした方しか入ってこないってんじゃなくて、本当にラフなで普通に下が ジーンズに上がただの安っぽい T シャツなんていうのもいるわけですよ、私のように。でだからそういった意味ではそれほど厳重なセキュリティじゃないので、まあ入ってくるってことはあるだろうなとは思いますがね。まあ、だからそういうレベルですから、まあ、いろいろ事件が起きるのもあるかもしれないなと思うんですけど、どうですか、木田さん、こういう話を聞いて。
いや、別に、まあ、普通、まあ、議員職、ね、宿舎だけにあることじゃないからですね。
だってこれ、実際、ほら、例えば女性を連れ込んで、宿舎で、まあ、よろしくやってた議員とかの話とかって、何回も出てるじゃないですか、今までにも。なので、はい、そういった感じなので、あんまりだからその警察の側もガードしてるっていうか、セキュリティ云々とかって言ってて、もしそこで根掘り葉掘り聞いて議員から何なんだお前はって言われたら、それ睨まれたら困るっていうのもあるんだと思うんですよ。なのでなんかこうどっかよそよそしいっていうか、見て見ぬふりしてるみたいな、そんなような気配というか雰囲気はちょっと感じましたけどね。まあなんかそのうちなんかこういうもんで事件起きると思いますよ。テロみたいなことが起きないことを本当にね祈っておりますけどもね。大体でも議員宿舎っているんですかね。そもそもあんな一等地、超一等地に高級な宿舎というのが、まあ、いらんと思うんですけどね。
贅沢しすぎです。だって安いでしょ、そこも。
安いよ。
お金払う。
もうとても考え、その場所と的には考えられない家賃ですね。
ええ、もういらないですよ。自分たちで家借りなせって感じです。
ぶっちゃけね、家なんか建てなくてもさ、界隈に結構その豪華なホテルとかいっぱいあるわけですよ。で、その国会で、こっちに来てる時だけ、そのホテルのチケットをあげるから、そこに泊まんなさいでも俺はいいと思うんだけどね。で、あと、で、東京とか近郊に住んでる議員だっているわけで、自分家があるでしょうが、そういうのって。だから、いらんと思うし、で、地方から出てくる人たのためにってのはあるんだろうけど、そこまでなんかいろいろやることはないと思うし、普通に例えば、どこでもいいから、マンション借りてもらってですね、と。それで、一応、国の方から補助金ということで、月に5万までは補助させていただきますのでとか、それでいいと思うんだよね。で、まあ、あれを建てるのに何十億ってかかったんだからね。だからまあまあちょっといかがなものかと私は思いますけどね。
あと何ですか、ああいうのもできるわけじゃないですか、今。まあそれはいかんって言うかもしれんけど、なんです、在宅じゃないけど、在宅じゃない。
リモートでしょ、リモートでしょ。いや、できるわ。確実にできるよ。で、だからもう、そのセキュリティをどうするんだっていうのは、それをじゃあセキュリティを上げるための方法を今から考えましょう。すぐできますよ、そんな。で
なんか昔からのその風習じゃないけど、それを引き続いてやってるわけでしょ。
まあね、
国会のあれね、あんなでかいところで、
まあね、どんなにクリーンなことを言ってても、ひとたび国会議員になりますとね、その美味しさに目覚めるんですよ。そうやって人が変わっていくわけですね。そういうのを見てしまいましたんで、なので本当にね、怖いなと思いますよ。東京、そして、
ね、
東京、特にその、永田町というところは人を変える場所ですからね。本当に注意していただきたいと思いますけど。というところですね。そして、こちらは、京都府京都市からいただきました43歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
大変です。北海道の美深町を走る JR 宗谷線で、除雪、まあ、雪を除くために走行していたラッセル車、 が、線路上に雪の塊が置かれていたため緊急停止しました。警察では、列車往来危険容疑で捜査中だということです。迷惑系撮り鉄の、まあ、その、容疑、というか、この可能性が指摘されていますが、どうにかなりませんかな、ということです。木下さん、ラッセル車ってわかりますか？
聞いたことはあるけど。
まあ、まあ、要するに雪をブワーッと左右にこう、あの、かき分けていく、先がとんがったやつですよ。
はい。
ええ。
はいはい。
その宗谷ラッセルというのが、まあ雪が降るわけですから、その線路の上をの雪を取り除くために、まあ運行されるわけですけど、そのこれ2月1日の午後、北海道北部にあります美深町を走っております、この JR 宗谷線で、除雪のために走っておりましたこのラッセル車が、その線路上に雪の塊が置かれていたため緊急停止していたと。で、この雪の塊というのが高さ約50センチ、まあ、そこそこでかいですね。まあ50センチ、どれぐらいの圧で固めたものになのかっていうのにもよりますけど、そこそこの重量がありますから、危険地は危険ですけどね。まあ相手がラッセル車ですから、まあぶつかったとしても大丈夫だったろうなって気はしますが、まあともかくこの雪の塊の約20メートル手前で緊急停止をしたと。で、この雪の塊は不自然に積み上げられていたということで、まあ、これによって怪我人などはございませんでしたが、まあ、もちろんそのラッセル車自体にも被害はなかったわけですけれど、この当時、現場の近くでは雪は降っていなくて、線路にも雪はほとんど積もっていない状態で、レールが、まあ、覗いている、見えている状態だったと。まず、不自然ですね。そこに突然雪の塊があるという。で、まあ、この、現場付近にいました、鉄道ファン約10人に、線路上の雪の塊について聞くと、いずれも知らない、などと、まあ、回答したそうです。で、まあ、これ、ひょっとしたらその、わざと写真を撮るためにラッセル車をそこで止める、もしくはその雪をバーンって跳ね飛ばすシーンを撮ってやろうぜっていう悪知恵が働いたどっかのバカがいて、そういうふうなことを仕掛けたっていうこともひょっとしたらあるかもしれませんけれど、どうなんでしょうか。ともかく警察によりますと、 JR 北海道からはすでに相談を受けているそうで、現場付近の警戒を強化するとともに列車往来危険の疑いも視野に捜査をしているということです。まあね、木田さんも、だいぶ長いこと、撮り鉄の歴があるということなんですけど、何が魅力で写真を撮りますか？
全部なんか、そういうの流れに持っていくのやめても
いやいや、
知らないです。はい。お決まりのようにやるの
は
やめてください。
鉄道ファンのなんか心理っていうのは、こう、どういうふうに思います？何が撮りたくて撮ってるというふうに、木田上優子さんはこう想像しますかね。
何を撮りたくてって、電車でしょ？
電車というかね、撮ってどうしたいんだろうねって俺いつも思うのよ。その、
いや、それは、愛した人が言わんとわからん
ですね。いや、俺もほら、鉄道ファンの一人ですけれどね、まあ、写真を撮りたいと思うときはないわけじゃないですよ。ただ、こう、ともかく、あの列車が来るから撮らなきゃとか、なんとかって、そういう使命感は一つもないので、たまたま、珍しいのがいるなと思って、それで、誰も見向きもしてないような時に、スマホでパシャって一コマ撮るぐらいのことが、時々あるぐらいで、基本的にはもう撮んないですからね。で、まあ、撮りたいっていうのはもう、なんか、なんていうのかな、鉄道のそのフォルムをその記録に留めたいっていうことよりも、なんかその場所に行ってカメラを持って行って、そこでともかく撮るっていう、そのアクション、行動に何か魅力を感じているのか、何なんだろう。で、その結構人が集まってこう、押し合い、へし合いで撮ったりするんですけど、そこまでして撮りたいかねっていう、まあ撮りたいんだろうけどね。私にはちょっとね、よくわからん。で、僕はやっぱりその鉄道なんてのは、やっぱ人の営み を支えるインフラであると思ってるので、それをその邪魔するっていうの、そういう行動はもう鉄道ファンではないと私は思ってるわけですよ。なので鉄道なんてものはそこにあってその決まった時間で運行してくれればいいわけで、遠くで見守ってどっか邪魔にならないところで、それこそ望遠レンズでも何でもいいけど、なんか使ってパシャって飛ぶ撮るっていうレベルでね、そのねいいんじゃないかなとか思うんだけど、まあそうでもないという、なんかともかくどけとかね、邪魔だとかね、間にこう例えば車が入り込んできたとか、別ななんか誰か人物がそこにいるとかすと、もうなんかこう絶叫しながらどけだなんだっつってですね、その罵詈雑言を浴びせかけるわけですけど、なんかね、俺そこに人がいたり車がいたって俺はいいと思っててね、それがだって全体その人の営みであって、その何その列車とか電車とかというものはモデルさんじゃないのでね、そのあくまでさ、何度も言うように交通インフラを支えるための道具なわけで、それはその走っててこそなんぼでありましてですね、で止まってる状態でなんかこうそのフォルムが美しいと思って撮りたい人のその気分ももちろん理解できるんですけど、だったらそういう時に行けよって、そういうなんか展示してあるところとか、そういう車庫だとかで撮ればいいじゃんっていうふうに思うのですが、そういうふうには思わないんでしょうね、よくわからないですけど。なのでまあ鉄道ファンというものが非常にその肩身の狭い思いをするという、なかなか、えのきのさん鉄道好きだそうですね。まあまあ、まあね。でも取り鉄じゃないですよとかって、なんかそういう自己弁護しながら、なんで自分が鉄道ファンだってことをこう遠慮がちに言わなきゃいけないんだろうっていう、昔はそんなことなかったんですけど、今はなんか、ちょっとこう、何にも悪いことしてませんけど、若干の罪悪感を感じながら、鉄道ファンですって言わなきゃいけないのが、非常にまた、まあ、不本意というか、腹の立つ話ではあるんですけど、なんとかしてほしいなというふうに思いますがね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後 C 枠では、この間、2月の、なんだ、6、7で行ったのかな、そうだよね。5、6か。5、6で行きました。東京、カツカツ、弾丸出張でありますけども。これの顛末をざっくりと、お話をしようかなと思っておりますんで、そちらの方を聞いていただきたいと思います。一旦 CM です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援、
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山浩一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気になっております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の岩山さんですか。
もうやみつきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。 ナイトレジャー大作戦でした。